耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1175回7月8日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。ここでちょっとネタバラシなんですけども、今回のこの収録ですね、7月8日に行っております。現在午前中です。この後頑張って編集して送りますのでね、皆さんが届いてる頃は午後かなと思うんですけども、実はですね、今日四ツ谷駅にちょっと今行ってきました。スタジオから近いんですけどもね、なぜかというとビッグイシューっていうホームレスの人が売ってる雑誌ありますよね。あれを買いに行くためです。というわけで今回はですね、このビッグイシューがね、誕生するまでについて語られた本をですね、ご紹介しようと思います。ビッグイシュー日本代表の方が書かれた本です。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております佐野昌司著ビッグイシューの挑戦という本です。まずは著者の佐野昌司さんなんですけども、昌司さんですね、すいません。株式会社ビッグイシュー日本代表 CEO で、1941年大阪生まれです。都市計画プランナーの仕事を経て2003年5月より現職で、NPO 法の制定に関する基礎調査をはじめ、日本各地の NPO 支援センターの立ち上げ支援なんかを行っているそうです。で、2000年代からですね、ビジネスによる社会問題の解決を提案してまして、2003年9月にですね、ホームレスの仕事を作り、自立を支援する雑誌、ビッグイシュー日本版を、大阪で刊行したというのが、主な経歴です。ちなみにビッグイシューは大阪の方が先なんですね。2003年の9月に大阪で、12月に東京で販売開始なんだそうです。今現在結構ビッグイシュー広がってますけど、僕はね、今東京付近に住んでるからよく見るんですけども、皆さんのねお住まいの地域ではどうでしょうか。気になったらぜひツイッターの中でつぶやいてください。で、ビッグイシューに関する本というのはいくつか出ているんですけれども、今回ですね、このビッグイシュー日本代表の佐野さん自身が書かれた本としては、この本が初めてになります。で、そもそもビッグイシューって何っていう人のためにね、ご説明したいんですけど、ビッグイシューってのはですね、ホームレスの方々の自立支援のために生まれた雑誌です。販売者がね、全員路上生活者に限られてまして、このビッグイシューを一冊売るごとにですね、販売価格が300円なんですけど、このうち160円の収入を得ることができるんだそうです。ちなみに結構薄いというか R25 ぐらいの大きさの雑誌なんですね。今手元にあるんですけど、音だけしかなく分かりづらいですね。このぐらいです。で、何でもですね、この路上生活者の人がこのビッグイシューに販売登録すると、一番最初には仕入れられるほどお金ありませんから、一番最初はね、10冊なんかの雑誌をね、無料で支給されるんだそうです。で、この支給された雑誌を販売して、この売ったお金、つまり10冊全部売ったら3000円ですね。この3000円を元手にビッグイシューを仕入れて、再び雑誌を販売して利益を出していくという流れなんだそうですね。で、もともとこのビッグイシューはですね、イギリスで生まれた雑誌なので、いろいろその歴史があるんですけども、この点詳しくは本を読んでほしいと思います。重要なのはですね、こういう理念なんですけども、ホームレスに施しを与えるのではなく、ビジネスパートナーとして仕事を提供する。こういう理念で運営されてるんだそうです。そう、これチャリティーじゃないよっていうことなんですね。ただ一応ね、チャリティー文化がそのイギリス根付いてますから、そういうねビッグイシューの理念っていうのがその社会的に評価が高くてね、ハリウッドスターなんかもですね、ギャラなしでインタビューに応じてくれたりしてるんです。なのでビッグイシューね、バックナンバーとか見るとものすごい、そのジョニーデップとかね、有名な人が出てるんですけども、こういう人たちはですね、ギャラなしでこう受けてくれるわけなんですね。あ、茂木健一郎さんもいますね。で、このビッグイシューを日本に持ち込んで、日本のホームレスの自立支援をしようとね、この佐野さんが立ち上げたのが、有限会社ビッグイシュー日本なんですね。NPO 法人じゃないというのちょっとびっくりしたんですけどね、有限会社です。なんでもホームレスの仕事を作って、自立を支援する、雑誌を作って、その販売の仕事をホームレス状態にある人たちに独占してもらい、彼らをビジネスパートナーにして事業をするということを理念に運営されています。ちゃんと営利としてやってます。で、このビッグイシュー日本をね、立ち上げて、その日本でその雑誌を流通させるまでってのは、この本で詳しく書かれてるんですけども、いや、なかなか大変だったみたいですね。なんか誰に意見を聞いてもネガティブな話ばっかりで、なんか専門家は 100% 失敗すると、99% でも 100% 失敗する、なんていうふうに断言した人もいるんだそうです。 で、理由としてはですね、まあ、佐野さん曰く40句なんですけども、大体この4つの理由が、売れないという理由だと思われてるらしいです。まず1つ目、若者の活字離れ。まあ、もはや雑誌の時代は終わったのだというふうにね、みんなが言ってると。で、2つ目、すでに情報はただの時代。ね、同じサイズの R25 だとただですからね。で、3つ目、路上で雑誌を売り買いする習慣がない。これについては僕疑問に思いますけど、そういうふうに言われたんだそうです。4つ目、わざわざ好んでホームレスの人からは買わない。まあ、わからなくもないですね。まあ、他にもなんかいろいろ言われたらしいんですけどね。まあ、佐野さんとしてはですね、まあ、結構辛かったらしいんですけども、その40句を跳ねのけて、まあ、事業を今成功させたと言っても、まあ、過言ではないでしょう。まあ、面白かったのがね、佐野さんの発想転換なんですけど、路上で雑誌を売り買いする習慣がないって言われたら、まあ、そうか、つまり我々は今まで誰も目をつけなかったインフラを手に入れたわけか、なんていうふうに発想を転換したと言います。まあ、ちなみに最初からね、順風満帆だったわけじゃないんですよ。ビッグイシューのこの本の書き出しあたりひどかったんですけどね。ビッグイシューを日本で販売しますと言って、メディアとですね、ホームレスを集めて、その、ちょっと、講演をした時にですね、そこでその登録者を募って、登録者がその列みたいに並んで、その様子をマスコミで取り上げてもらったらいい宣伝になるぞと思ったらしいんですけども、来た数はマスコミの方が多かったというですね。でしかもこんな本当に売れんのかっていうホームレスから怒号に近い言葉が上がったというですね。そんな散々たるエピソードがあります。まあ、そこからね、徐々に軌道に乗せてったんですけども、こちらはですね、その理由とかね、その紆余曲折はですね、こちらの本でご確認ください。で、本の中からね、印象的なエピソード一つご紹介します。ビッグイシューの創始者はですね、イギリスのジョン・バードという人なんですけども、この人が来日したお話です。2003年の5月23日、有限会社ビッグイシュー日本設立から、4日後の話、佐野さんがですね、イギリスビッグイシューの創始者であるジョン・バードを迎えました。で、ジョン・バードはですね、ザ・ビッグイシューというこの名前の使用権を持っていまして、まあ、来日以前に一応名前の使用許可とね、協力の約束は取り付けていたんですけども、まあ、確実ではなかったらしいんですね。またジョン・バードはですね、直前アメリカでちょっと大失敗していまして、日本に対してもちょっと懐疑的な部分があったので、まあ、気に入らなかったら、まあ、自分の理念と合わなかったら、日本のビッグイシューっていうのはちょっと取り下げようかなというふうにも思ってたみたいなんです。で、佐野さんはですね、そんなジョン・バードをどうしたかというとですね、鎌ヶ崎へ連れてったそうなんですね。で、鎌ヶ崎の象徴であるアイリンセンターに入って、まあ、その食のない大勢のホームレスたちがですね、柱の少ないだだっ広い空間の床に横たわっている光景を、ジョン・バードに見せたんだそうです。まあ、それ見たジョン・バード言葉を失ってたと。まあ、なんでもですね、日本のホームレスとね、イギリスのホームレス違うんですよね。イギリスのホームレスって結構若いんだそうです。で、あと酒とかドラッグに溺れてたりするらしいんです。で、日本のホームレスはそうじゃなくて結構年老いてる。そして酒とかドラッグに溺れてる様子はそんなにないと。というわけで、また新しい世界がと。こんな、日本にこんな世界、こんな実態があったのか。と、まあ、痛く感動しましてですね。何よりもその炊き出しのね、様子とかも見せたらしいんですけど、公園でブルーシートがあって炊き出しでホームレスがなんか理路整然と並んでると。彼らはなんで暴動を起こさないんだと。そういう風にですね、文化の違いを感じて、日本にもそのビッグイシューが必要だと思ってくれたのかもしれません。ジョン・バードからはね、そのまま、許可が出ました。というわけで、今現在僕らの目の前にあるビッグイシューなんですけれども、こんな経緯でね、成り立ってきたんですね。詳しい内容、またその他のエピソードについて知りたい方はぜひこちらの本を読んでみてください。で、僕の考えとしてはこのビッグイシューってのはね、まあ、なかなか新しいビジネスモデルだと思います。販売員をホームレスに限ると。で、ホームレスをビジネスパートナーとすると。まあ、社会的な意義もありますしね、大儲けするその事業ではないかもしれませんけども、新しい試みってのをね、さりげなくやっていますので、ぜひ見てみてください。ホームレスの人が販売するにあたってね、行動規範とかがあったりね、あと実はその販売するエリアが決められてたりとかね、あとビッグイシューのホームページ見ると販売者がどこにいるかって書いてあるんですよね。そういうのも参考にね、ぜひ皆さんお近くのビッグイシューお求めになってはいかがでしょうか。ちなみにさっき言いましたけど、僕は四ツ谷で先ほど買ってきました。行動規範ではないんですけどもね、そのビッグイシューの販売員の心構えみたいなのもちゃんと教育されてるなんて本に書いてあったんですけども。この四ツ谷のね、おじさん、四ツ谷駅出たとこにいるおじさん、買うときにですね、300円渡してくださいって言ったらですね、あ、おはようございます、はい、ありがとうって、 おはようございますってちゃんと言う販売員って、真っ当な企業でも意外といないんじゃないかなんていうふうに思っちゃいました。おはようございますって気持ちいいですね。で、ビッグイシュー先ほど、ディレクターと一緒に楽しく読ませていただきました。まあ、皆さんもぜひですね、まあ、チャリティー精神かもしれませんけれども、300円のビッグイシューお買い求めになってはいかがでしょうか。彼らが一日のご飯がちょっと豪華になるというですね、それだけですけども、多分すごい嬉しいと思います。僕もお金がないからついついそういうふうに言っちゃうんですけども。まあ、ぜひ、こちらの本合わせてビッグイシューという雑誌、皆さん見てみてください。では、書籍情報です。ビッグイシューの挑戦、佐野昌司著、講談社より税込み1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まだ四ツ谷の話を続けるわけなんですけど、四ツ谷でねビッグイシュー売ってたあのホームレスのおじさん、あの実はねインタビューをね撮ろうかなと思ってねマイクも持ってったんですけれども、マイクというか録音機材ですね、ちょっと断られてしまってですね、あのビッグイシューの販売中に金品を物乞いしてはいけないというその行動規範があるので、おそらくそこをちょっと大きめに解釈してるのかなと。他の労働のねお話とかも全部断ってるからそれできないんですよって言われちゃったんですけどもね。いやー真面目な人だったなーって今ちょっと振り返っております。まあ、上智大のねすぐ前の四ツ谷駅ですから、上智大学生とかはねこの本買えると思うんですけれども、ビッグイシューどんな雑誌か知らない人多いと思うんですよ。ただじゃないからね、買うのも敷居高いでしょうし、内容としてはね普通に面白いです。有名人のインタビューとか世界情勢とかのねそのライティングがあって、僕がね面白いなと思ったのがね、これ From the Street 街角と販売者っていうホームレス人生相談、ご飯の硬さで喧嘩になりますっていう、36歳女性からの相談にホームレスのその販売者の人がね答えてるんですけども、この内容はですね普通なんですよ。この人多分路上生活の前ご結婚されてて、その時ご自分でご飯炊いたりしたらしいんですけども、もち米混ぜてみるとかおこわにしてみるとか炊き込みご飯にしてみるとか方向性ずらしてみたらっていう、普通だった、以前結婚してた時はっていう一言がちょっと重いなと思ったんですけれども、まあそんなね、なかなか面白い企画がありますので、まあ気になった方ぜひねビッグイシュー300円ですから、読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。